使徒の働きを私たちは続けて学んでいるんですけれども、先週の聖書箇所においては教会時代において最も模範的な教会であった初代エルサレム教会について学んでいったわけです。その中で書いてあったことは2章の42節の中でこう書いてありました。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。この4つのこと、教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これらのことが教会が教会であるために大切なことだと、そういうことをね、先週お話ししたわけです。そして今朝の聖書箇所では使徒ペテロとそしてヨハネも登場するんですけれども、彼らによって行われた足苗の人が癒された出来事の箇所であります。私はこの今日の聖書箇所を準備している中でですね、人たちによってなされた癒しの奇跡っていうのは、聖書の中にはたくさんの病人が連れてこられて癒されたということが書いてあるんですけれども、その中であえてこの著者であるルカがこの足苗の癒しの記事をこうしてまとめて取り上げているというのは、そこにはですね、大きな意味があるんだと教えられるわけです。教会に対する迫害の始まりとなったという事実もあるんですけれども、それとともにこの一人の足苗の癒しの記事が神様の永遠に変わらない御心というものがこの中に記されているんだと言えると思うんです。ですから今日ただ人が、ね、癒されて素晴らしい出来事が起こったと、それだけにとどまらずに、その印、奇跡の中に示されている神様の御心というものに皆さん目を向けていただきたいと思うんです。まず、3章の1節から少しお読みしたいと思います。先ほど読んでいただきましたけれども、3章の1節からお読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。当時のエルサレムに住むユダヤ人たちというのは、毎日朝のですね、9時、そして昼の12時、そして午後の3時にですね、1日3回礼拝とお祈りのためにエルサレムの神殿に登るということが実際に行われていたわけです。そしてそれは習慣、そういった習慣というのは、ユダヤ、エルサレムにおける教会が始まったと、クリスチャンたちもその良い習慣をずっと行っていたわけです。ですから、ペテロはヨハネ、ヤコブたちもですね、朝9時の時間、12時、そして夕方の3時、その3回、やはりユダヤ人、今まで慣れ親しんできた習慣に従って、宮に、エルサレムの神殿に登って、そこでお祈りを捧げていたわけです。でここでも、午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。というふうに書かれていますのは、もうそれが常日頃彼らが行っていたことであるんだということがわかるわけですね。そしてそこに、その神殿の入り口に一人の生まれつき足の苗た人が、おったわけです。おそらくこの神殿の入り口の付近には多くの身体障害者、あるいは何か不具を抱えた人たちが施しを求めるために座っていたと思われるわけです。4章の22節のところでは40歳過ぎの男性であったということが、この足の苗た人については書かれております。この足の苗た人は一人では動けないので、毎日家族の人か、あるいは友人の人か、誰かに背負ってもらって、そのエルサレム神殿の入り口の門のところにですね、いつも置いてもらっていたわけです。施しを受けるために、 置かれていたわけです。その門は美しの門というふうにこの聖書の中には書いてあります。美しの門、美しの門というのはどういう門であるかというと、エルサレム神殿の東側の方にですねある門で、それを過ぎると、それをあの少し行くともうケドロンの谷があって、オリーブ山がねこう広がっている、そういう場所であります。そして私はここにちょっと前の方にですね絵を持ってきたんですけれども、これがエルサレムの神殿なんですけれども、美しの門というのはちょうどですねここの正面にあたる場所なんですね。ここがエルサレムの神殿の一番中心部である聖所、至聖所というのがこの建物の中にあるわけですね。でそこにまっすぐに入っていくこのところが美しの門と言われる門でありました。おそらくですねもう金色に塗られたとても綺麗な門であって、美しの門というふうに呼ばれていた場所であったと思います。そしてこれの外側の方は外庭と言われる場所で、異邦人、外国人たちはここの外庭までしか入っていくことができませんでした。そしてここの中に入っていくと婦人の間と言われる場所があって、そしてそれから奥に行くと、この入り口、聖所に入る少し手前までがイスラエルの人たちが入っていけるわけですね。でここには全焼の生贄を捧げる場所とか、そういったものが備えられて、イスラエル人たちはこの次の門を通り過ぎて、この聖所の手前までは入っていくことができました。で聖所に入れるのはレビ人、祭司だけが聖所、至聖所の、至聖所の方は大祭司だけが入ることができました。そういう、ところで、おそらくこの足の苗った人は、この美しの門の手前、そのこの近辺に置かれていたわけです。そして、正門にあたる場所ですから、そこに多くのイスラエル人たちが通っていたわけですね。ですからそのために、施しを受けるために最も良い場所でありました。そしてもう一つの理由があるんですけれども、実はレビ記の中に、規定があって、身体に欠陥のある人はこの聖所に入ることができないとレビ記の中に教えられているわけです。皆さんは開かなくて結構ですけれども、レビ記の中にこう書いてあります。21章なんですが、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたの代々の子孫のうち誰でも身に欠陥のある者は神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に欠陥のある者は近づいてはならない。目の見えない者、足の苗た者、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしている者、あるいは足や手の折れた者、くる病、肺病で痩せた者、目に星のある者、湿疹のある者、かさぶたのある者や睾丸の潰れた者などである。祭司であるアロンの子孫のうち誰でも身に欠陥なる者は主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。私の聖所を汚してはならないという、そのようにですねこのレビ記の21章16節以降に記されていて、それをもってユダヤ人たちは身体に欠陥のある人、障害のある人たちはこの門までしか障害者を入れてはいけないというふうに定めていたわけです。門はこちらにも反対側にもあるんですけれども、この神殿の中の方には内庭と言われる場所なんですけれども、内庭の方には入っていくことを許されておりませんでした。もしですね現在の人権団体がですね聖書のこの教えを読むときにですね、聖書は障害者を差別して人権を侵害しているとおそらく怒るわけですよね。しかし、旧約聖書の律法の規定では障害者はそのような差別を受けていたわけです。おそらくこのことは、聖書の中で、その教えが批判される一つの、原因ともなっているんだと言えますね。そして、この足苗の人の、生涯を考えると本当に哀れな人生であったに違いありません。 生まれつき足が悪いということはですよ、一度も自分の足で立ったことがないのです。自分で行きたいところへ行くことができません。もちろんお風呂に入るのもトイレをするのも自分ではできないわけです。人の手を借りて世話にならなければお風呂に入ることも下の、ね、世話もできないわけです。何もできず家族に迷惑ばかりかけてしまう人です。今のように福祉など充実していない時代ですから、彼らに残されている生きる術は物乞いをして食べるものを得ていくという、もうそれだけしかできなかった時代でありますね。本当に惨めな人生だったと思います。さらに、彼が負っていた障害というのは生まれつきのものでありました。生まれつき足が萎えていたと書いてあります。ですからもうそれは本当にほとんど治療で治る可能性がない、治る望みがないものであったわけです。もう生きている限りその足が萎えたままで、その障害というものを背負って不公平を味わいながら生きていかなければならない人でありました。そういう人たちにとって神様だけは自分を見捨ててはいないと、ね、そういうふうに信じたいと思うんですけれども、立法の規定では障害者を礼拝の場から締め出してしまっているわけです。聖所に入ることができないと定められていた。ですからそういう障害者の人たちにとっては神様に感謝するというよりも、もう神様を呪って、そういう思いの方が立法の規定を見る限り、そういう思いを多くの人たちが持ったのではないかと思うわけですね。そしてもう一つの苦しいことは、当時のイスラエルの中では障害を持って生まれた人たちというのは、誰かが罪を犯したために神様の裁きとしてそのような障害を負って生まれてきたんだというふうに考えられていたわけです。つまり罪人の子供として生まれたからそのような障害を負ったんだというふうに世間の人たちから白い目をで見られていたわけです。これがこの当時の障害者の立場でもあったわけです。話を元に戻しますけれども、その物乞いをするために神殿の入り口に置かれた足萎えの人のその前を使徒ペテロとヨハネが通り過ぎていって、そして神殿の中に聖所の方に向かって入っていったわけです。その時この足萎えの人はいつものように、おそらく私を憐れんでくださいというふうにペテロたちを見て言ったんだろうと思います。ペテロとヨハネは共に彼の方をじっと見て、そして言うんですね、私たちを見なさいと言います。足萎えはおそらくこの人たちは何か私に施しをしてくれるんだろうというふうに期待をして、そしてペテロたちの方をじっと見るわけですね。その時にペテロはこう言いました。3章の6節です。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。神様の驚くべき御業が表されたわけです。神様が行われる奇跡っていうのは本当に完全なものでありますね。ここで書いてある通りに、この足萎えの足は片方だけが治ったんではありません。また、少しずつ治っていたのでもありません。もうその瞬間にみるみるうちに治っていきました。そしてそれも彼がですね、歩くことができる、そして飛び跳ねることができるようになったと記すっていうのは、もう普通の人と同じようなレベルまでに足が癒されたんだというんです。ですからここにはもうまさに神様の完全な癒し、神様の、まあ、創造の御業といったらいいでしょうか。人を歩くことができるまでに 完全に癒される神様の印があるわけです。まさにそれは神様が完全であるということを私たちに教えるメッセージでもあるんだと思いますね。そしてこの時にペテロが言った言葉、この言葉に私は何度も励まされました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。このペテロの言葉は正直な言葉だったと思います。本当はね、懐の中に一万円札いっぱいあるんだけれども、あなたのような人にあげるものはあまりないからということでこう言ったんじゃないですね。イエス様の弟子として仕えていた間もペテロたちは本当にお金がありませんでした。貧しい生活を送っていました。そして十字架復活以降、教会時代に入って彼は初代教会の、指導的な立場、指導者として、働いたわけです。けれども彼は貧しいままでしたね。何一つ自分の財産を持たずに全てのものを教会の人たちと共有していました。ですから正真正銘彼はもう無一文だったわけです。しかしこのペテロたちにあるものがありました。彼らが持っているものがありました。それは何かというと、イエス様からいただいた使徒としての権威、これを彼らは持っていたわけです。その権威を用いて足苗の足を癒すことができると彼らは分かっていました。ですからイエス・キリストの名によって歩きなさいとこの足苗の人に言って、彼の足を完全に癒すことができたわけです。もしここでそうか、そんなに苦しいなら、1万円あげようと言ったならば、それは一時的な彼の生活を助けることになるでしょう。しかしペテロたちが与えたのはこの男性にとって一時的な助けではない、生涯に、一生涯にわたる大きな助けをペテロたちはこの足苗に与えることができたわけです。それは私たち霊的な意味において私たちクリスチャンの奉仕でも同じだと思うわけです。私たちはこのペテロが持っていたものと同じような奇跡を行う人としての権威を与えられてはいません。けれどもペテロたちが持っていたものと同じものを私たちは持っています。それは何か、それはイエス・キリストを私たちは持っているわけです。イエス・キリストの福音を私たちは持っているんです。イエス・キリストの十字架の贖いによって全ての罪が許される、永遠の命が与えられるというこの神様の約束の福音を私たちもいただいているわけです。ですからこの福音を述べ伝えるということは、愛する人たちに一時的な助けや救いを与えるものではないんですね。生涯にわたる助けであり、永遠にわたる救いを私たちは分け与えることができるんです。永遠の喜びをその人に私たちはシェアすることができるんですよ。なんという宝を私たちはこの内側に持っているでしょうか。聖書の宝、それはまさにイエス・キリストの福音であるわけであります。注目しなければならないのは、この癒された男がその後取った行動ですね。3章の8節のところに、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった、とこのように記されています。この癒された足苗の男は数十年間ほとんど毎日この神殿の入り口に置かれて座ってずっと物乞いを毎日毎日していたわけです。彼はおそらく賛美をそれまでしたことがなかったんだろうと思いますね。イスラエル人として賛美をしたとしても、おそらく彼は心からの賛美をしたことがなかったんだろうと思います。自分の身に降りかかっている災い、障害、そのことを思うときに彼は心から本当の意味で神様を褒めたたえるということをしなかったんだろうと思うんです。 しかしイエス・キリストの御名によって癒された時に初めて心から彼は賛美をしたんだろうと思いますね。だから私たちは賛美ができるということは素晴らしいことだと思いますね。心から賛美ができるということは本当に感謝のことだと思います。そして、この足が癒された彼は今まで入ることができなかった美しの門の内側に入ることができました。今まで数十年間の間多くの人たちが美しの門を通って聖女の中に入っているのはただただ彼は見ているだけでした。そして、礼拝を終えた人たちがですねその聖女の中から出てきて本当に顔を喜びに輝かせて出てくる姿を彼はただ見ているだけでありました。けれども彼は自分の生涯が自分の身に負っている足の問題が解決された時に初めてこの美しの門の内側に入っていくことができたわけです。その時彼は思ったですよね。神様に私は受け入れられたというその瞬間を彼は味わいました。おそらく彼は涙を流しながらペテロとヨハネと一緒にこの美しの門、そこに私は一生が入れないと思っていたのにその中に入ることが許された、このことが彼にとってどんなに嬉しいことだったかと皆さんぜひ想像していただきたいと思うんです。神様に私も受け入れられたんだというその喜びをどんなに彼が持っていたかということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。私たちも彼と同じだと思うんですね。キリストの福音の奥義が彼のその後ろ姿に見えると思います。罪人である私たちを、何の良い働きもない私たちを神様がキリストの十字架によって許し、神様の子供として受け入れてくださるというこの福音の言葉に私たちはどれほど感謝をしたらよろしいでしょうか。福音の真実、福音の恵みがこの彼の聖女に入っていく後ろ姿に私は隠されているんだと思うわけです。そしてこの癒された男の人は数十年間、先ほど言ったように毎日神殿の入り口に座っていたわけですから、エルサレムの住人たちにはもう顔なじみの障害者であったと思われます。毎日ユダヤ人たちはエルサレムに登っていたわけですから、ですからもう毎日その障害者の顔を見ない日はなかったわけです。多くの人たちは彼のことを知ってました。そしてその彼が癒されたということを知って、そして立ち上がってもう本当に喜んで礼拝している姿を見て、多くの群衆が彼だと気がついてですよ。そしてペテロたちのところに行って何が起こったのかということを聞きに行くわけです。まさに彼に起こった印が大きな証となっていったわけですね。ペテロは驚いている人たちに、これは神様が行われた印だ、私たちが行った奇跡じゃない、神様が行った印なんだということを説明するために、そこから説教をしだしました。ペテロの第2回目の説教であります。それが12節から26節のところに記されております。先ほど16節まで読みましたので17節からこのペテロの説教を読みたいと思います。17節ですから、兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを 主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。ペテロのメッセージは第1回目のペテロのメッセージとよく似てます。どういう点で似てるかというと旧約聖書の記事から御言葉を解き明かしているわけです。最初のメッセージではダビデはこういうふうに言ってましたね。そこに記されていたのはまさにメシアキリストですよということを明かしました。2回目のメッセージではアブラハムを出しまたサムエルを出しすべての預言者がこのイエスキリストのことを預言していたんだ。そしてあなた方はこのイエスキリストを十字架につけて殺したんだ。だからあなた方は悔い改めて神に立ち返りなさいと、そのメッセージをユダヤ人たちにペテロはなしたわけであります。このペテロの説教によってたくさんの人がまた救われました。聖書は男だけで約5000人の人たちに弟子たちが増えたということが、ね、書いてあるんです。最初の時は3000人だったんですから5000人になったということで約まあ2000人が、ね、増えたということになりますけれども、本当に神様の奇跡の後押しがあって教会はもうみるみるうちに成長していったわけであります。その後もちろん教会は激しい迫害にさらされて人々は散らされていきます。そのために教会は成長を続けていくことができませんでしたけれども、神様の御心はここにありますね。はっきりと私たちに神様の真実メッセージがここに伝えられております。皆さんどうぞ覚えてください。聖書の記事は昔々話ではありません。作り話では決してありません。歴史の中で神様が働いておられたことを証明するものであるわけです。どうかイエス・キリストの十字架の福音を聞いて信じていただきたいと思います。神様を信じたいという願いがある方、神様がわからないという方がおられるならば、このイエス・キリストの福音を聞いて、そしてぜひ信じて誠の神様を受け入れていただきたいと思います。神様に背を向けないで神様の方にどうぞ向き直っていただきたいと思います。そして神様に受け入れられるという喜びをどうぞ持っていただきたいと思います。どんなに愚かなものであっても、どんな罪人であっても、神様はあなたのことをイエス・キリストによって罪を許し、あなたを受け入れてくださる、そういう神様であるとぜひ信じていただきたいと思います。ではお祈りを持って閉じたいと思います。天の父なる神様、今朝御言葉を取り継ぎまして、その御言葉の中に記されている真理に目を向けることができました。美しの門の前に置かれていた足苗の男の足は癒されて、彼は喜んで賛美しながら聖女の方へ入ってきました。その後ろ姿にイエス・キリストの福音によって全ての罪人が許され、神様に受け入れられるというそのメッセージを私たちは見ることができました。 どうかこの福音の中に生かされていることを私たちがよく理解し、そして主の恵みの中にこれからも歩んでいくことができるように導いてください。あなたの素晴らしい祝福を感謝して、私たちも賛美を持って喜びながら主に礼拝を捧げるものとなしてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。